本当に自然に死の生まれる日は、自分自らが尊いものになったと思う。命があることが確かに感じられる。自らが神の心の窓となり、私の歌は私の持つ神の観念と同じ宝さから流れいずる。これは八木重吉の詩です。自然に詩が生まれるときには、自分自らが尊いものになったように思える。つまり自分の中に神様が確かにいてくださって、そして私を導いて、単に自分の考えではなくて神がくださっている知恵と、そして言葉をいただいていると思うときに、その自分は神のものですから、だからとっても尊いものと思えるという、そういう心境になるわけですね。で、今日の主日の主題が神からの真理ということです。与えられたテキストがテモテへの手紙の1の3章14節以下なのですが、特に16節、信心の秘められた真理は確かに偉大ですという言葉がございます。和歌病で分かりにくい言葉です。信心の秘められた真理って一体何だろうという思いがするのですが、そこで他の訳を調べてみますと、その前の口語訳では信心の奥義というふうに訳されています。そして、岩波訳では経験、パイアティンですね、経験の奥義っていうふうに訳されています。しかしそれにしても一体どういうことなのかっていうのが分かりにくいわけですけれども、そうすると今日の16節は、信心の秘められた真理は確かに偉大ですありますが、その後にすなわちと続きます。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、天使たちに見られ、うんぬんとこう続いてます。これはまた一体どういうことになるんだろうと思って、もう一度よく御言葉の中に閉じこもってみたのですが、これは当時の教会の礼拝で行われてた信仰告白の一つのようだと、この、パウロと唱えるこの著者の考えではなくて、わざわざこういうふうに引用した形ですから、いつも唱えている言葉のようですが、この言葉は地と天、天と地、地と天というふうにこう入れ違いになっているわけです。まずキリストは肉において現れる、これは地上です、地です。霊において義とされ、天において義とされ、その次は今度天使たちに見られ、天、そして異邦人の間で述べ伝えられ、地、そして世界中で信じられ、地、栄光のうちに挙げられた天。つまり天と地が行き来している、自由に行き来しているっていうこと、これが奥義かなというふうに思うに至りました。キリストが人となられた神であるっていうことが 天と地をしっかりつないでいる。それは私たちをして天と地をしっかりつないで行き来できるものとする、そのためにキリストがおいでになった。だから私たちが地のことだけで、そしてアクセクしたりどっちが上とか下とかっていうふうにしてるのではなくて、天において神が私たちをどう受け止めておられるのかっていうところとつながっていく。ですから私たちの普段の歩みっていうのは、そういう意味ではこの信仰告白にあるように、地と天、天と地とこう行き来している、これが躍動した信仰というふうに言えるかと思うんです。で、今日の説教題を能動性の回復ってくっつけました。難しい題をつけたんですが、それは今日の日課の福音書にはマルコによる福音書の8章22節から26節の箇所なんですが、ここにベトサイダというところでイエスが盲人を癒された記事が出ております。で、一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。この時の盲人は自分で行くことができなくて、連れてきてもらって、そしてイエスのところに来たというわけですね。そうするとイエスは盲人の手を取って、イエスの方が今度は手を差し伸べて手を取って、さらに村の外に連れ出し、イエスが連れ出し、その目に唾をつけ両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます、木のようですが歩いているのがわかります。つまりそれまで全然見えなかったのが、まだ木のようにしか見えないけど見えかけてきたっていうことですね。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言ってその人を家に帰された。今度は完全に一人です。一人で家に帰る。この箇所で私は何を読み取ったかと言いますと、これは盲人の方の経験っていうことじゃなくて、ここに信仰者の姿っていうプロセスが現れてるな。最初は誰かに連れて行かれる、声をかけられた、いろんな動機があるわけですけれども、人に連れられて、私たちが意識しない間にキリストが主導権を持って私たちを捉え動かしていってください。で、ある時にこれがそうなんだ、自分はキリストに捉えられて、そして神の手の内にあるのだっていうことがはっきり見えてきた時に、それまで受動的だった歩み方が能動的に変えられるっていう、そのプロセスは地と天、天と地のこの行き来の中で与えられてくるというふうに考えていいんではないでしょうか。八木十吉がもう本当に自然に死の生まれる日は、自分自らが尊いものになったと思う、命があることが確かに感じられる、ここで彼にははっきり見えたわけです。命があることが確かに感じられる、普通はあんまりそういう言い方しないだろうと思うのですけれども、死が生まれてきた時に、あ、自分の力だけではなかったぞっていう、そしてそれは、あ、生かされているんだっていうふうに 思えるときに、そうすると自らが神の心の窓となり、神は私にも宿っていて、そして窓として知恵を与えてくださったっていうね、そういうつながりになるわけです。だから私の歌は私の持つ神の観念と同じ高さから流れず、聞きようによっちゃ大変傲慢な言い方に聞こえなくはないんですが、そうじゃないですね。自分の中に神が働いていてくださってるから、これは神ご自身がなさってる。だから自分の死も神が与えてくださった死なんだっていう、そこにこの彼のいわゆる能動的な信仰があるというふうに読むことができるんじゃないでしょうか。彼は病身ですから、結局29歳で世を去るわけですね。そしていわゆる彼の存命中っていうのは、普通に言う幸せっていうのからは程遠かった。貧しさに追われ、病気に追われ、で二人の子供に恵まれてたけれども、常にそういう意味では神様との葛藤を繰り返しながら、彼は神と自分が行き来しているという現実をしっかり受け止めるときに、とっても力強い、つまりどうなっても大丈夫なんだっていう強い信仰に支えられたんではないでしょうか。自分で勝手にどうなるかっていうよりは、もう神が全てを分かっていらっしゃるんだから、どうなるかなんて、あるいはどうなりたいなんていうことも何にも思わなくていいんだと、そのまんまでいいんだっていう、そういう確信が彼を強めたのではないかと思うんです。でこのテモテへの手紙っていうのは、この全部をよく読むとちょっと抵抗のある言葉だにもぶつかってきます。今日開けていただいている386ページの一番最初のところ、2章の15節に、しかし婦人は信仰と愛と清さを保ち続け、低粛であるならば子を産むことによって救われます、なんていう差別的な言い方。子供を産まなかった人はどうなるのかっていうね、こういう、そしてその前のところを見てくださると、この婦人が教えたり男の上に立ったりするのを私は許しませんって、でこれをパウロの名前で言ってるんですけども、私はほっと気がついて、こういういわば現代ならもうとても通じないこういう教えっていうのを、いわゆるフェミニズムの神学者たちはどう見てるのかなと思って、最近女性たちの聖書仲介書っていうのが出たんです。割と熱いですよね。でここのところを見てみましたら、イギリスの聖公会の女性の学者ですが、これはもうこういうことが出てるということ自体が明らかにパウロのものでないということを示しているというわけですね。つまりパウロはキリストにあっては男も女もない、自由人も奴隷もないって言ってる。このテモテの1、2と、それからテトス、これは教会指導者向けに書かれたものっていうことで、そして1世紀の終わり頃から2世紀の初めにかけて、この先ほどのその女性の神学者は、この手紙は120年頃に書かれたろうっていうふうに、書いてるぐらいですね。で、つまり教会が一番最初は巡回伝道者によって誰か創立者がいてできるわけですけれども、それからいろんな教師が回っていって、しかしそのだんだん組織化されていくと、ユダヤ教の習慣で長老というのが立てられて、その長老が教会のいろんなマネジメントをやるようになるわけですね。 そしてその長老の中からいくつかの教会を統合する監督っていうのが生まれる。でこれがこう制度としてしっかり落ち着いてもらわないと困るっていう意図から、長老とか監督っていうはどうでなきゃいけないっていうことが書かれているわけですけれども、しかもこの価値観っていうのはその当時のギリシャ・ローマのいわゆる一般の人の価値観と全く同じなんです。女は男に従順で、もっと他にも書いてありますよ、あの教会の中で低粛であれとか、同じように婦人はつつましい身なりをし、慎みと低粛を持って身を飾るべきであり、髪を編んだり金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはなりません、なんて、こういうあのだからこうそういう価値観、女性っていうのは低粛で控えめで、そして男性に従順でって、これが一番女性らしい女性っていう価値観が当時の世界において広がっていて、そしてそれを教会の中にも当てはめようとしている、ということは、あの先ほどの女性神学者はですね、わざわざこういうことを言ってるっていうことは教会の中で女性が活動的だったということだと、そしてリーダーシップ取って語ってる人もいたっていうことを物語ってる、そういうことがなければ語るななんていうふうに言っていないはずだから、だから逆にその当時の教会においては女性たちが着々と活躍をしてたっていうことを物語ってるんじゃないかと。そして少し保守的な道徳主義的な人がもうパウロの名前を借りて進めようとしたという、ふうになるようですね。だけどその中で、まあ、今日の箇所は教会がだんだん終末が来ると思ったら、パウロの時はそうですね、もう終末がすぐ来るんだと思ってた、だんだんだんだん来なくて長引いて、なんだってだんだんスランプ気味になってきて、そして、まあこの保守主義的、保守的なこの著者から見ると女性が活発に動いてもどうもこれは困ったもんだっていうことがあって、そしてもう一つは各教会に少し制度として落ち着かせる必要があるっていう配慮からこの牧会書簡が作られたんだろうというふうに言われてるわけですね。ですがそこでパウロの時代にはイエスの贖罪っていうこと、イエスが代わって私たちのために死んでくださったっていうことが中心で、そしてもう主は間もなくおいでになる、だから身を慎んでっていう、そういう言い方が多かったんですが、ここではなんかこうそうじゃないっていうふうになってるから、この信仰的にはきちんと神様との忠実な関係を持たなきゃダメだよっていうことを進めようとしているというふうに言っていいと思うんですね。それが今日の新人の秘められた真理は確かに偉大ですっていうところに、ここはだからまあある意味で唯一の信仰的な進めの場、その他の部分は倫理的な進めが多いんです。こうするなあするなとかね、こうしろとかそういうのが多いんですが、ここはそういう意味では1世紀の終わりから2世紀の初め頃において強調された信仰っていうのが示されてるなというふうに思うんですね。そしてそれはやはり地と天、天と地ってこの生き生き、そしてそのことをしっかり確かめるっていう、そこが大事なんだということを言おうとしてるんじゃないかと思います。八木重騎士はさらにこういう詩を歌ってます。みんなキリストの方を向いている、遠い昔のものもこれから先に生まれる人々も世界中が彼の方へ向かって手のひらを合わせている、いろいろな詩も科学も全てはキリストの方へ流れ込んでいる。これも取りようによっちゃ独りよがりじゃないの、 ていうふうに、取れるのですけども、そうじゃないって、どんな人においても本人が意識するかどうかは別として、もうみんながキリストの方へ向いてるんだぞっていう、そういう思いが、この全てがみんなキリストの方を向いているっていう表現になったんじゃないでしょうか。だから私たちもそういった意味で、もうキリストにおいてつながれている、天と地とつないでいただいて、そしてキリストの方に向いている。だからあんまりいろいろ思い煩いはないで、そのことを感じ取って、自分の命は生きてるな、生かされてるなっていう、そこからまた大きな力が湧いてくるのだというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、イエス・キリストにおいて表されたあなたの深い真理、それは神が人となるという、人間には考えられもしない神秘的な真理でございました。それは私たちが今生きているその中で天との交わりを許され、そしてまた地において天のものに満たされて歩むことができる道が開かれたということでございました。どうぞ限られたものですけれども、あなたが永遠の命を約束してくださって、常に共におられ、支えておられるところに希望の根拠をしっかりと置いて歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。